ポッドナインティーズ、今週のトークテーマ、文字だっけ？ケクノでございます。こんにちは。またしても車収録でございますけれども、札幌とうとう雪が、まあ、積もってしまいまして、冬タイヤ、まあ、とっくに変えてたんで問題はなかったんですけど、ガタガタ言うからね。だからこの冬道で収録するっていうのがいいのかどうかっていうのは、まあいいかどうかっつうとあんま良くないことは確かなんですけれど、とりあえず文字というトークテーマで話していこうというふうに思います。まあ幅広く文字ってことに関してで多分いいと思うんですけど、なんかね、トークテーマに関するそのなんかコメントみたいなところをあんまり深くまで目通してないんで、とりあえず文字というトークテーマで話せばいいと思うんですけれども、僕ね、文字が汚いんですよ。よく言われるんです。まあよく昔から言われてはいたんですよね、文字が汚いって。で、小学校の頃からなんですね。で、たまにこれエピソードで出してはいたんですけれども、小学校 5,6 年の時の担任の先生が、まあなんだろう、教育的な配慮なのか知れないなのかもしれないんですけど、 5,6 年生のほとんどがシャープペンシルを使って授業を受けているっていうのがなんか納得いかないと。まあよく言いますよね、正しい持ち方を身につけるためには、まあ六角のね、ちゃんとした木製の鉛筆の方がいいんだと。ね。だから正しい持ち方を小学校の6年間はちゃんと身につけて、で、綺麗な字を書けるように、正しい持ち方で綺麗な字を書けるようになったら、シャープペン使っていいよ、みたいな、シャープペン許可証っていうのが、先生から与えられるんですよね。綺麗な字を書いてれば。っていう、のがあって、クラス30人いたんですけど、シャープペンの許可証を女子は全員もらえてました。まあ男女差別ってことでもなく、まあ得てして大体女子の方が綺麗な字書きますよね。で、まあ残りの男子の中でもらえなかったのが、シャープペン許可証をもらえなかったのが、とりあえず僕と、あとね、昔僕が音楽サークル作ってたテラポルポっていうサークルのリーダーのヘコンくん、彼小学校同じなんですけど、ヘコンくんと僕だけが30人中もらえてない2人、唯一の2人だったんですよね。彼は彼で汚いんですよね、字がね。で、まあ僕は僕で汚いんですね。読めるんですよ、2人とも。まあ、ヘコン君の場合は、まあ、読めないっていうところがなかなか致命的だったりとかするんですけど、僕のは字が読める汚さをね、持ってて、なんか、こう、いや、読めるんだけどね、みたいな、そういう字の汚さなんですけど、まあ、その文字の汚さっていうのがずーっと引っ張ってて、高校に入ってからかな、結構英語が得意だから、まあ今もね、英語教えてるから、ね、ケクノ君英語教えてよみたいなことっていうのは、高校時代よくあったんですよね。で、その時に、まあ紙に英文を書くわけね。例えばこんな例文があるよねとか言って。で、その時に、ケクノ君やっぱり英語得意だからそうなんだ、筆記体書いてるんだねって言われて、いやいやいや、ブロック体ですけれども、とかって。いうことが結構あったりとかしてですね、まあそういう、いやブロック体なのになーとかっていうシーンが結構あったりとかして、筆記体に思われてしまうほどに汚いブロック体を、書いてしまうんだな私は、ということがよくあってですね、まあ筆記体ね、あんまり僕ね、うまく書けないんですよね。というか、僕らのいわゆるゆとり世代っていうのは筆記体をちゃんとは習っていないんですよね。名前さえ書ければいいよねみたいな感じで結構ざっくりと教わっていまして、だから英語興味ある人が、まあ、自分で好き勝手に、まあ、勉強してようやく、まあ 書けるようになるみたいな、そういう程度なんですよね。ただまあ多くの人は自分の名前ぐらいは筆記体でまあギリギリ書けるよぐらい、それぐらいなんですよ。うん。ただまあ実際高校とかに行くと、まあ英語得意なベテランの先生なんかは結構得意げに、まあ黒板に筆記体で英語書きますけどね。あれさ、ね、生徒に読めない文字で英語教えるっていうのはなかなかやめてほしいもんだな。まあ僕は読めてるけど、僕は、その、筆記体そこ、まあ筆記体なんてそんな、ね、ブロック体と大差変わらないから読めるんだけど、なんで先生が黒板にね、筆記体で書くのかっていう理由はね、黒板に字書いてみりゃわかります。僕も、仕事の都合上黒板に字書く機会が結構多いので、分かったんですけど、あのね、黒板に字書くっていうのは、あのね、紙にね、ペンで字書くのよりも全然負荷がでかいというか、やっぱり書き方とか書きやすさみたいなもので全然違うんですよね。っていうことだから、黒板にはね、筆記体書いた方が確かに楽なんですよね。うん。すごいね、先生の気持ちっていうのが分かってはきました。まあ、頑張ってブロック体で書いてますけどね。まあ、っていうところが分かったりとかして、うん。まあ、難しいものでございます。はい。あと、まあ、実際、普通に紙に書く上ではそんなに問題はないんですけれども、まあ、よく言われるっていうか、黒板に字書くとあるあるなのが、斜め上に上がってったり、斜め下に下がってったりっていう、こう、文字を横に書いてって、だんだんこう曲がってくるみたいなものってよくあるんですよね。それは多分皆さん高校時代とか中学時代に学校の先生の字がなんか右上に行ってしまうとか、なんか左、なんか右下に下がってくるとか、多分あったと思うんですよね。で、あれはね、なかなかテクニックいるんですよね。なんか書くことに集中すると、自分が影になって生徒が板書取れなくって結構生徒がね、イライラしたりとかするんですね。だけど、自分がちょっとずれて、字を書こうとすると曲がっちゃったりとかして結構難しいんですよね。だからあれは、黒板の板書の仕方っていうのは結構時間かけて練習っていうか経験を積んでいかないと、まあ時間かかりますよ、習得には。黒板に文字を、書くっていうことはすごく難しいことだと僕はね、感じて、いましたし、今も感じてますよ。うん。まあでもね、将来的にはあんまり学校の先生がね、文字を書かなくなるんじゃないのかな。まあそれこそ、これはカラーデイズの方で若さんが言ってたことなんですけど、電子黒板の話、あれ？カラーデイズで言ってたんだっけ？なんか電子黒板の話とかしてたような気がするんですけど、まあ将来的には多分電子黒板っていうものが、まあ多くの、まあ公立学校なんかでも採用されて、で先生方が電子黒板を使って授業するっていうのは、まあ割と普通のことになっていくんだろうなぁとは思うんですけどね。うん。実際今でもね、札幌市内の僕が塾で抱えていた生徒の中学校、普通の公立中学校なんですけど、電子黒板ありますよって、プロジェクターとかじゃなくてちゃんと電子黒板ありますよって、言ってた生徒がいたんですけど、まあ本当かどうかわかんないんだけど、っていう学校もあるぐらいですから、だからまあそれを、まあ問題は先生が使うかどうかですよね。英語教育なんかは結構そのコンピューターを使った ICT、まあいわゆる LL とかって言うんですけど、 LL はまあランゲージラボラトリーだから、まあ言語専用ですけど、 LL 教室とかコール教室とかっていう名前がついて、でその機械を使って、例えば、まあ英語なんか CD で音声再生したりとかしますよね。だから、そういうシーンで音楽を、その音を流すような機械をいじれる先生がいるのかどうか。うん。まあ普通にいじれるんですけど、今の僕らの世代的にもね、普通に若い頃から携帯電話とかパソコンとかを 使ってきてるし、僕らはほら情報っていう授業を受けてきてるから、教科としてね、教科指導で情報とか受けてきてるから、基礎的なワードとかエクセルとか、あとパワーポイントだったりフォトショップだったり、フォトショップも僕授業で勉強しましたけど、高校の時ね、情報 C の授業で勉強しましたけど、なかなかこう身につきにくいというか、大変なんですよね。結構時間がかかる。だけどやっぱり一回でも触れておくと全然違いますよね。その辺でこう皆さん経験積んでるから、将来教員になる人たちっていうのはきっとね、そういう電子機器類を使った授業っていうのができるようになるんじゃないかと思いますけどね。まあメリット、電子黒板のメリットって何かって、僕が今こういくつか考えてみて思い浮かぶのが、やっぱりこう準備ですよね。こう授業準備、あ、それはデメリットな。授業準備はデメリットですね。で、電子黒板にこうセッティングとかしたりするのが結構めんどくさくてデメリットになる可能性はありますよね。うん。で、メリットは、例えば古典の授業とかなんですけど、古典の授業とか英語の授業で本文を丸々一文先生が黒板に書き写す時間って結構もったいないよね。だからああいうと先生がやるような無駄な時間っていうのかな、ああいうのを削減することができるってだけで、多分授業で先生が生徒に教えるとか説明するっていうことに特化することが多分できるようになるんじゃないかなっていうのが、多分僕が思うメリットかな。とか、あとはなんか見やすい見にくいとかちょっとわかんないけど、それこそコンピューターの、ね、パソコンのフォントで本文とかが表示されてくるから、先生が字書かなくて済むから、そんなにね、字が綺麗汚いみたいなことにもならずに済むかもしれないよね。で、まあ言語の習得にはね、生徒がしっかりノートにね書くっていうことが大事なんだなんて、まあよく古い英語の先生とか言うけれど、その授業の中でね、その書き写すみたいな時間が減れば、よく言うじゃない、中高6年間英語勉強したけど会話の授業なんて全くなかった、英会話ができないんだ、どうしてくれるんだみたいな。そこで空いた時間を多分会話みたいなアクティビティに当てることが英語だったら可能かもしれないなとか、ちょっといろんなことを考えますけど、でやっぱり教科書とかも今すごい工夫されてて、ペアを作って、でクラスメート同士で、まあ、英語で話し合って、見ましょうとか、答えを見つけてみましょうみたいなアクティビティを教科書にそのまま載ってたりとかするんですよね。それを教師があんまり使わないというか、使えないんですよね、時間的に。っていうことで、まあ、時々意識して使ったりとか、塾でも僕たまに使ったりとかするんですけど、本当にお前使えるんだな、本当にお前その文法を身についたんだな、じゃあこれ英語で言えるよね、みたいな感じで、教科書のアクティビティ、学校で、まあ、学校の先生が飛ばすようなアクティビティを、お前じゃあできるんだなとか言って、こう個別指導のね、塾の中でこう確かめでやってみたりとかしたりとかしますけど、その勉強した文法の定着っていう意味でもそうだし、人によるんですけどね、会話の方が楽しいっていう人もいるから、特に女の子なんかは結構僕が見てる限りはこう英会話みたいな感じになってる方が楽しいって言ってる人が多いので、なんかそういう、なんか4技能、読む、書く、聞く、話すの全ての技能を活用した授業みたいなものの一つの手助けになるような形で、電子黒板みたいなので、文字が、黒板に書かずにね、パソコンで表示されるっていうのが結構、まあ魅力的なんだなっていうふうにはちょっと感じは、しております。うん。な感じかな。ただ、電子黒板便利なのはいいんですけど、やっぱり教師がね、一方的に説明する授業に傾きすぎないようにだけは気をつけた方がいいですよね。その、なんだろう。 黒板に綺麗に板書する、先生がね綺麗に板書するっていう時間が削減された分、いろんなことを教えれるようになるんですよね。今までは板書とかの時間の都合で結構重要なところだけに的を絞るっていうのをよくやるんですけど、てかそれやらないと50分の授業で収まらないから、で収めるためにこう授業準備で教科書のここを教えようみたいな風なことをやるのが僕は授業準備だと思ってるんですけど、でその授業準備っていうかもう全部この際教えれてしまうかもしれないんですよね。まあそんなことないと思うんだけど、まあだからその一方的に全てのことを教えてしまう、教えまあ過ぎてしまうような授業になっちゃうかもしれないな、電子黒板の便利さにこう何だろう甘えてしまうとね、なんてこう感じたりもするんで、できれば電子黒板でねその板書する時間が浮いた中で活動するアクティビティの時間に当てることができたらなぁなんて思ったりもしています。はい、そこが文字を、書かないくなった授業の魅力なんじゃないかなぁなんて僕は思ったりします。はい、まあそんな感じで、はい、ございました。まああとは文字に関してそんなに話すことはないんですけど、まあでもね文字に関してはやっぱり学校とかって重要ですよね、ちゃんと文字指導するっていうところでは。ただなんかそれがね目的もなしに文字だけ書くようなね、文字は書くのはいいんだじゃなくて、なんかこう文字を書くのに変わることができるようになればっていうところで僕は電子黒板の魅力を考えたりとかしてますけどね。まあその辺の技術的な、電子黒板に関する話はまあ、若くんが話してくれると思うんですけど、まああと決して電子黒板になったからって字書かないっていうわけではないですからね。まあずっと僕字書かないみたいなことばっかり言ってるみたいですけど、字一応書きますから、書く量がまあ相対的に減るっていうだけの話で、まあ減った結果どうなるかっていうところはちゃんと考えなきゃいけないですよね。はい、まあそんなこんなでございまして、はい、じゃあホットナインティーズ今回文字の第1週以上でございます。お相手はケクノ太郎でした。